ローマ人への手紙の5章です。ローマ人への手紙の5章です。ここでの、テーマ、ですね、義と認められた私たち、義と認められた私たちです。4章においてはアブラハムの信仰について私たちは学びました。アブラハムの信仰の足跡に私たちが習うようにというふうに、このパウロが言っていました。でアブラハムはどうやって信仰によって歩んだかというと、まず行いによらなかったということですね。行いによらずに義と認められた、そして割礼を受ける前に義と認められた、そして立法に当然のことながら立法にもよらなかったんですね。でどのように信仰を持ったかというとですね、イサクが死者の中からよみがえるというですね、ものすごい強い確信となってですね、こう現れたんですね。同じようにですね、私たちも神がイエス・キリストを死者の中からよみがえらせてくださる方であるということを信じることによって義と認められたんだということを4章で学びました。そして5章に入るんですね。今まで義と認められる、信仰によって義と認められるっていうのは何だったのかということを学んだんですけども、義と認められて一体どうなるのかということが次に書かれています。義と認められた後の結果について書いています。いい説見てください。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。義と認められるということはあらゆる霊的な祝福を受けることなんですね。エペソ人への手紙においては、神は天における全ての霊的祝福を持ってキリストにおいて私たちを祝福してくださいました。全ての霊的祝福なんですね。義と認められるというのはものすごいことなんですけども、そのまず一つ目は神との平和を持っているということであります。神の御心に逆らっている罪人は神と敵対関係にいるんですね。戦争状態にいるわけです。私たちがイエス様を信じる前までは、いつも神に対して逆らっていて、それゆえに神様は報復しなければいけません、ね、正しいこの正義を持って私たちを滅ぼしてしまわなければいけないわけですね。こう戦争で負ける国というのは必ず、こう滅ぼされていくわけですけども、神様も私たちをそのように滅ぼしてしまわなければいけないんですが、もう義と認められたので神との間に平和ができたわけなんです。ですからこのことを知っておくことはとっても大切で、私たちは神様を見上げるときに怒っている神様とか何か、こう罰を与えるような神様ではなくなっているということですね。パウロは8章において、神が私たちの味方であるなら誰が私に敵対できるでしょうと言ってるんですね。そしてこの神との平和っていうのは、ちなみに神の平安とは違うんです。まあ、英語ですと同じピースなんですけれども、英語で言うと Peace with God と Peace of God って違うんですね。神との平和と神の平安で、神の平安っていうのは私たちの周りの状況とかのによってですね、恐れとか思い煩いとか出てくる、そのような状態、思いとか思い煩いとか不安とかから自由にされている状態が神の平安ですけれども、神との平和っていうのはもうすでに築かれている神様との関係なんですね。もうこれは決して変えることができないこの関係なんですね。そして次ご覧ください。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちはとあります。でこの導き入れられたというのは、神の身元に導き入れられるということです。また英語を使ってしまいますが、アクセスという言葉がここで使われているんですね。神様と私たちの間に隔てがあるのがなくなったんだよと、こうアクセスすること、接近することができるんだよということをここで表しているわけです。ですから義と認められることによる2つ目の祝福というのは、神様の前に大胆に近づいていくことができるということですね。 ありのままの姿では私たちは決して神様に近づくことができないんですね。罪があるからなんですね。罪があるから神様との関係が離れてしまっているわけですけれども、今はイエス・キリストの義を身にまとっているから神様への道は大きく開かれているわけなんですね。ですからパウロがエペソ人の手紙でこう言ってるんですが、私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのですとあります。 ですね。ですから私たちが祈るときには大胆になることができるし、大胆にならなければいけないんです。全く神様との間に隔ての壁がなくなっていてですね、こういうことを祈ったら…ということは決してないわけなんです。けれども私たちはよくありますよね。ああこういうことを祈ったらっていうのが必ず出てきます。でその時に忘れてはいけないのは子供たちですよね。大胆ですね、子供たちはね。何をするにも、この何ですか、こう正直にですね、もう全てをぶつけてくるわけですけれども、祈りにおいてそうならなければいけないんだと、こう聖書は教えているわけなんですね。大胆に、なぜかというと、もう何の隔ての壁も何もないんです。大人たちが持っているようなこの遠慮っていうのは全くないんです。神様に遠慮を使っては決していけないんです。大胆に神様の前に近づいて、何でもいいから心を注ぎ出して祈る必要があるんですね。でも悪いことをした時っていうのがあるなと思います。でももうすでに神様はそのことを全部ご存知なんですね。ある人がこう言いました。あの人のことがもっと愛することができますようにって言って、祈らないでくださいと。あいつとっても憎たらしいんですって言ってですね、言った後に悔い改めてくださいっていうふうに、こういうふうに言ってましたね。全てを注ぎ出してください。なぜならばもう神様とは敵対関係になく、もう神様とは通過の関係になっているんだということですね。で次ご覧ください。神の栄光を望んで大いに喜んでいますとあります。でこの喜んでいるというのはですね、ははははっていうような喜びではなくて、うわーっていうですね、もう何ですか、野球で例えばどっちかのチームがですね、こう優勝したと言った時にですね、みんなが爆発的に喜ぶような、もう心が張り裂けるような喜びなんです、ここの言葉はですね。でどうしてそんな喜びが出るかっていうと、神の栄光を望んで喜んでるっていうんですね。で義と認められたことの祝福、あと私たちがクリスチャンとな、なんでクリスチャンとなったのかの祝福の最も大きなのは、神の栄光を見ることができるという喜びです。神の素晴らしさ、神の全てのご性質をですね、私たちが見ることができるんだということなんです。でそれは望んでって書いてます。まだこれからのことなんですね。なぜかというとパウロはですね、こう言ってます。第一コリント人の手紙ですが、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになりますと言ってます。今私たちはイエス様を目で見ることはできないんです。でも、ペテロが言ってますが、目で見ることはできないのに境に満ちた喜びに踊っているというふうに書いてますね。言ってますペテロが。けれどもですね、まだぼんやりしてるんです。わかりますか。もう本当にちょこっとの前味しか私たちは、取っていないんですね。けれどもはっきりと見ることができる。イエス様が再び私たちのために来られる時にはっきりと見ることができるんだ。でその日が近づいていて、それを見上げて大いに喜んでいるんだとパウロが言って、それが義と認められることの祝福なんですね。で次見てください。そればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。患難さえも喜ぶ、この真理がですね、他の宗教と全く違うところなんですね。他の宗教ではこの世において何か良いことが起こるから信じるに値すると言います。けれども キリスト教では患難とか迫害とか困難があるよと、でそれでも喜びなさい、いやそれだからこそ喜びなさいというところにまで言ってるんです。なんでそこまで違うのか。でもうその理由はですね、もうすでに1節と2節に書かれていたんですけれども、1節のところに神との平和があるということがありました。聖書で約束されている祝福は、物事が周りの目に見える状況が良くなるということではなくて、神との関係なんですね。祝福は神様との人格的な関係なんです。ですから困難にあった時にも神様との関係がもっと良くなっていく、それが祝福なんです。例えば、貧しい夫婦が愛し合っているのとですね、富んだ夫婦が喧嘩し合っているのではどちらが幸せかっていう、まあ、議論ができると思いますけれども、聖書は前者の方ですね、貧しくなる時があると、愛し合うために貧しくなる時もあると、でもその貧しさの中でもっと深くなっていくんだっていうんですね。で苦しみの中にいる時ですね、神様は遠くから見て、おー苦しんでるなーっていう風にしておられないんですね。そうではなくて、その苦しみと一体化してるんです。神様は私たちが苦しんでいるその苦しみと一体化してるんですね。イエス様を見てください。十字架のイエス様を見てください。あのイエス様は十字架の上でただ罪を負われたということだけではなくて、創造主である方が被造物になって、その被造物の中で苦しんだんですね。ですから私たちが苦しむときに神様も共に苦しんでおられてですね、その中でしか味わうことができない愛と慰めがあるんですね。それを体験することができるんです。ですから観音が喜ばしいんですよ。そしてもう一つはですね、2節に書いてありました、神の栄光を大いに喜んでいるとありました。私たちが喜ぶのはですね、天にあるものから報いを受けることができるんですね。天にある報いなんです。わかりますか。地上の報いではなく、もう地上も報われるということが、イエス様がですね、ペテロにですね、あなた方はこう全て捨ててですね、私についてきたから地上においても報いがあるとは言いました。確かにあるんですけれども、天における報いが重たるものなんですね。ですからですね、私たちは天国をはっきりと見なければいけません。私たちがですね、何かこの聖書を読んでですね、あ、親切にしなきゃいけない、ああいう悪いことをされた、でも親切にしなきゃいけない、親切にしなきゃいけない、親切にしなきゃいけないと言って、ドツボにはまらないでください。ですか。無意味でですね、神様は親切にしなさいと言ってるんじゃないですね。天国がはっきりしているからですか、観難を喜ぶことができるんだよと言ってるんです。はっきりその中においてどれほどもう栄光に富んだものが待ち受けているのかですね。パウロはですね、第三の天に上がったとき、パラダイスに行ったときにですね、口でもし言葉でその素晴らしさを表したら、この罪に問われるっていうような言い方をしてるんですね。それほど素晴らしいと言葉で表したらですね、この素晴らしさがですね、もう半減どころか、もう100分の1も1000分の1にもなってしまうと。だからそれほど素晴らしいんだ。それをはっきり見ているときに、私たちがこの観難さえも逆に喜ぶことができるんだということになります。そしてこの観難を受けるところから希望が生み出されるまでに至るまでのプロセス、過程について、パウロが今ここで話してたんですね。まず最初に忍耐が生まれるということですね。忍耐が生まれるということですね。これはですね、こうただ単に我慢することではなくて、イエス様を見つめていくということであります。イエス様を見つめていく。イエス様がパウロを言いました、ね、あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためですって言ってんですね。イエス様が罪人の犯行を忍ばれました。それと同じように私たちもこの忍んでいくことができるんだよということです。そうやっている間にですね、ここで書いてあるように品性が生まれるって書いてあるんですね。 品性というのがこの、あの練られたものですね。あのちょうどあの金、あの何ですか、金属が火の中に入れられて、あ、これの金属は大丈夫だと、耐久性があるって言ってる、試さ、その進化が、こう明らかにされるわけですね。私たちもその進化が明らかにされていくわけですね。そしてその品性によって希望が生み出されるわけです。で、次ご覧ください。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですって言ってますね。失望に終わることはないんだと、まあ、当然ですね、ペテロがこう言いました、この天にある資産は朽ちることも汚れることも消えていくこともないと言ってるんですね。けれども患難に遭うときですね、私たち押しつぶされてしまいますよね。押しつぶされてしまいます。けれども今パウロが言ってるように、押しつぶされないよ。なぜならば聖霊が私たちのうちに宿っていてくださって、この聖霊が、私たちに神の愛を注いでくださるからなんだですね。私たちが観念に会うときにですね、神様の御臨在をはっきりと知ることができます。そして神が私たちを本当に愛してくださっているということを知ることができるんだって言ってるんですね。で、実際の中身が次に書いてあります。神様の愛がどのような形で示されたかっていうのが次に書いてあるんですね。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔なもののために死んでくださいました。正しい人のためには死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますですね。死んでくださったことにより神が私たちに愛を示してくださった、死ぬほど愛したっていうんですね。このような話はまあ人間でも聞きますね。恋人の間でも君を死ぬほど愛していると。で、父親が子供のために命を捨てるということもありますけれども、これらの人間の愛とは比べることができないほどの神の愛があるということをパウロはここで言ってです。3つの言葉で言ってました。私たちが1つ目弱かった、そして2つ目不敬虔なものであった、で3つ目罪人だったっていうんですね。私たち人間が死ぬことができるのは、ここでパウロが言っているように、正しい人のためだとか情け深い人のためです。あるいは家族の人とかですね、自分が本当にこう愛している人のためです。けれども見てください、弱いもののため、無能なものって、これ弱いっていうのは無能っていう風に、あのギリシャ語は無能っていう意味がありますね。そして不敬虔なものですよ。で、罪人ですよ。そのようなもののためにキリストが死んでくださった。つまり私たちにですね、愛すべき何ら特徴や原因はないのに命を捨ててくださったんですね。で、この深く広い愛があるために、この愛を、深い愛があってですね、その愛を聖霊が注いでくださるために、私たちは希望を持ち続けることができるんだということであります。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、神によって神の怒りから救われるのはなおさらのことですとあります。ですからという言葉で始まってますが、一節の神との平和を持つということからこうなんだという話なんですね。神の怒りから救われるんだって言ってるんです。神の怒りですね。神の怒りについて私たちは一章で学んだんですけれども、そこの神の怒りとはちょっと違います。一章における神の怒りというのは、現在もうすでに現れている神の怒りで、神様が人々を良くない思いに引き渡された、心の欲望のままにされたですね、悪いことをするようにされたというところに現れていました。けれどもここでは神の怒りから救われるっていうふうに未来形で書かれてますけれども、後に来る怒りですね。それは大患難時代に、終わりの時に神が地上に下す裁きであり、また死んだ後に最後の審判っていうのがありますね。神様が裁かれて、そして人々を地獄に送り、火と硫黄の池の中に送り込まれる、永遠に神と離れるという怒りです。この怒りから救われるんだよということをパウロは言ってるんです。そしてここで、大事な言葉は なおさらのことですって書いてます。なおさらのことです。英語ですと How much more って書いてます。私たちが、私たちが罪人であった時にでさえですよ、罪人であった時でさえ神様は怒りを私たちに下すことがなく、キリストの血によってですね、その怒りを表されたわけですね。なだめの血によって表されたわけなんです。私たちが罪人であった時もそうなんだよと。なおさらのことをもう義と認められてるんですよと。立場的にはキリストと同じなんですよ。だったら神の怒りから救われるのは当然ではないかという議論なんです。あるいは対比してるんですね。罪人であった時でさえ怒りが下らなかったんだよ。義と認められてる、また逆のことですよ。キリストのように正しいものと認められているのだから、怒りから救われるのはもうなおさら本当に当然なんだよって言ってるんですね。これほど義と認められるって大きいんです。義と認められるっていうのはですね、こう裁判でですね、裁判官がいてですね、今まで死刑囚がですね無罪だって言ってですね、あ、よかった助かったっていうだけの話ではないんですね。これ罪と、罪が許されるって言った方がいいかも。心理的には罪が許されるっていうだけの話なんですね。罰を受けなくて済んだっていう、でもそうではないんですね。義と認められるっていうのはキリストの義によって認められるということで、イエス・キリストの正しさの位置に置かれるということなんです。ですからイエス様が神様によって認められているその正しさの基準で、その特権とか全ての祝福というのが私たちにも分け与えられるということなんですね。それほどものすごい大きな特権なんだということなんです。そして次、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが神の彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。またなおさらのことですって言ってました。敵であった時にも御子の死によってですね、私たちと神様が仲直りしてくださったって言うんですね。で、今度はですね、イエス様はよみがえったんです。よみがえって命を持っておられて今も生きておられるんですね。ならばなおさらのこと救われるんだって言ったんです。これどういうことかって言いますと、私たちが救われたのが十字架のイエス様の死ですよね。で、今度救われるってのは一体何かって言ったら、先ほど言った神の怒りなんです。神様は終わりの日に怒りをこの地上に下されるわけですね。怒りを下されます。しかし私たちはこの怒りを下すこの世から救い出されるんだよということです。どうやって救い出されるかというと、イエス様が天におられて、神の右の座におられるイエス様が天から下ってこられて、空中まで来られて、私たちが引き上げられることによってこの怒りが下る地上から救い出されるんだと言っているんです。で、それがテサロニケ人への手紙に書いてるんですが、こう書いてますね。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますって言ってるんですね。彼の命によって救われるですね、はなおさらのことだと。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。また出てきましたね、大いに喜んでいるんです。で、今度は神を喜んでいるって書いてます。面白いと思いませんか。何か目に見えるものについて私たちは喜びますよね。でもここでは神を喜ぶって書いてあるんです。神ご自身を喜ぶんですね。周りの状況が悪くなってもですね、私たちは神を喜ぶことができるんです。なぜかというと、神様は周りの状況によって変わる方ではないんですね。いつまでも変わらない方なんですね。神様のその愛、神様の平安、神様の義、神様の許し、神様の情け深さ、神様のその 永遠性も全ては全く変わらないんです。ですから私たちが神に喜びを見出そうとするときにいつも喜んでいることができて、パウロがここで言っているように大いに喜ぶことができるんだということですね。このように信仰によって義と認められることによって神を大いに喜ぶことができるという祝福があるんですけれども、今度12節からですね、話が少しというかかなりガラッと変わります。今度はですね、恵みに満ち溢れる祝福について書いてます。恵みに満ち溢れる祝福ですね。次ご覧ください。12節です。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですってあります。そういうわけでって書いてますね。 Therefore って英語で書いてますけども、どういうわけでしょうかというのが、これずっとですね、遡って3章の23節に戻るんです。でそこにはこう書いてました。全ての人が罪を犯しと書いてました。でそこからだから、その罪によって死が入り込み、そしてそうですね、一人の人によって罪が入っていって、そしてその罪によって死が入り込んで、そしてだから全人類の人が罪を犯してるんだという話に戻っているんですね。パウロはこれから罪の性質に焦点を当てます。罪の行為の前に罪の性質があるんだって言ってるんですね。生まれながらにして赤ちゃんとしておぎゃーと生まれた時にすでに持っている罪があるんだよと。でそれは最初の人アダムが犯した罪によって引き継がれていった、伝染していった、感染していった罪なんだよと。全人類に広がった罪だよと。その罪のために死が入り込んでいったんだ、死をもたらすんだって言ってるんですね。そのように、言ってます。で次見てください。というのは律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形ですとありますね。罪は律法がなければ認められないということは分かりますか。立法がなければ認められません。法律が全く日本になくなったらこの人は犯罪者だというふうに言うことはできなくなりますよね。同じように罪は立法がなければ認めることはできないんです。でも立法が与えられたあのモーセの時、約紀元前の1500年から1440何年かなんですがの時の前からもう死んでる人はたくさんいたわけですよね。死んでる人はたくさんいたわけです。アダムの時はそうですけれども、ずっとみんな死んでるんです。で死んでいるっていうことはですね、もうすでに罪があったっていうことを証明しているわけなんです。その性質としてあったわけですね。違反としてはなかったけれども性質としてはあったんだっていうんですね。つまりどういうことかというと、アダムのように罪を犯さなかったにもかかわらず、あの善悪の知識を知る木からですね、善悪の知識の木から実を取って食べたという違反をしていないのにもかかわらず、アダムが犯したことによる罪の罰というのを私たちも受けるということなんですね。死んで死んだ後に神の裁きを受けるという運命の中に私たちもあるんだということなんですけれども、そのように考えるとですね、私たちはひどすぎるっていうふうに思ってしまうかもしれません。アダムがやったことなのに、なんで私たちがね、ひどいよねっていうふうに思うかもしれませんけれども、パウロはここでアダムは来たるべき方の雛形ですと言っています。つまり私たちは罪と死においてアダムと一体化している一方で、義と命においてキリストと一体化しているんだということなんですね。キリストが行ってくださった正しいことが、そのような正しいことを全く行ってないのに、まあ、ある意味で勝手にって言ったらいいかもしれませんけれども、 私たちがそのように認められていくっていう世界の中に入っていくんだと。そして認められていくだけではなくて、後にそのようになっていくんだっていうふうですね、世界の中に入っていくんだということをパウロはここで話しているわけなんですね。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もう一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して恵み、神の恵みとキリスト、イエス、間違えた、一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのですとありました。パウロは今からですね、アダムはこのキリスト、キリストはこのアダムがしたことと似ているんだということを話そうとしてるんですけども、もちろん違いはあるんだよということを最初に話します。で、後で類似点を話すんですね。もちろん違うわけなんです。で、その違う点を、まあ、主に3つ話すんですが、1つ目がですね、アダムは違反を行ったけれども、キリストにおいては恵みの賜物が満ち溢れるんだということなんですね。一人の人が行ったことが一気に広がってしまったわけです。で、アダムの場合は例えばどういうことかというと、こう原発でこう働いている人がですね、たった一つの操作ミスで爆発が起こってですね、周りにいる全ての人が死んでしまうというようなことですね。一人の違反によって多くの人が死んでったと。アダムがちょこっと取って食べたということによってですね、全ての人に死がもたらされてしまったわけですね。けれどもイエス様の場合はですね、恵みの賜物だと言ってます。ですから例えばどういうことかというと、ある小さな国にですね、原油が採掘されたんですね。そして原油が採掘されたから誰も働かなくてもですね、みんな給料が国からもらえてですね、そして潤っているっていう国ですよ。そのような感じですね。そこにいさえすればですね、もう何もしなくてもいい。それは誰かがその原油を発掘したからなんだということですね。恵みの賜物が満ち溢れているんだということであります。そしてここでもそれにも増してという言葉が出ています。それにも増してです。つまりたった一人の男がこれだけの影響力を持っていたんですよね。一人ですよ、一人の人間ですよ。ましてや神とキリストが私たちにはもっとすごい恵み、もっと強い影響力を与えるんだよということであります。で、私たちがですね、この世で生きていたら誰もが死ぬということは分かっていますよね。ものすごい影響力で、ものすごい支配力です。後にも出てきますけれども、死が支配するって出てきますけれども、それよりももっと影響力が、この恵みというのはあるんだよというふうに言ってるんですね。そして次ご覧ください。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合には一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合には多くの違反が義と認められるんですと書いてます。ここで出ているアダムとキリストとの相違点は、アダムによって罪に定められたんだというんですね。先ほど話しましたように、死後に神に裁かれるということはたった一人の人の行為、アダムという人のこの違反によってなんですね。それほど罪というのは大きな力を持っていたということですけれども、イエス様の場合はですね、たった一つの罪だけのために死んだんじゃないんですよね。そうではなくて、全ての罪のためにイエス様は死んでくださったから、私たちは全ての罪において、違反において義と認められるわけなんです。例えば、私たち、この罪についてはですね、イエス様は死んでくださいましたと、あなたの罪を許されましたと、あ、この罪を犯した、あ、ダメですね、もうおしまいですね、地獄行きですっていうことはないわけなんですね。全ての罪が漏らさずに、イエス様は過去の罪、現在犯している罪、そして将来の罪です。ここよく忘れるんです。今までの罪許してくれた、じゃあこれからはですね、自分で一生懸命正しい行いをして、そして神様に認められるようにしようとね。である人が教えてくれましたが、その後に行った義によってですね、天国における階級が決まるっていうふうに、いうふうになんか言った人がいましたけれども、全くの嘘ですね。将来の罪についてもですね、全部もう神様はイエス様において処理してくださったわけですね。ですから多くの違反が義と認められたわけです。で、次ご覧ください。
もう一人の違反により一人によって死が支配するようになったとすればなおさらのこと、恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのですね。アダムが行ったことによって死がもたらされたけれども、イエス・キリストの場合は命がもたらされたんだということですね。またなおさらのことというふうにパウロは言っているんですけれども、死よりも命が強いんですね。イエス様が与えてくださったこの命、永遠の命は、みんなが死ぬということよりももっともっと、この確実であって、確かなことなんだというんですね。で、私たちってこれなんか忘れてしまいますよね。この世の中に生きてるとですね、もう全部がこう全部こうなくなっていくっていうですね、こう全部滅んでいくっていう世界なんだけれども、それっていうのはあくまでもこうアダムがやってしまって一時的なことであってですね、もともとは神がおられて、そして命しかなかったわけなんですよね。その中に私たちが入っていくことができるんだということであります。このようにしてですね、相違点をパウロは話した上で、今度はアダムがキリストのなぜ雛形であるかっていうその類似点を話していきます。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられているのです。でアダムとキリストが似ているのは、一つの行為を行ったということであります。取って食べたんですね。でもイエス様は十字架の上で死なれた、生まれてからの、全てのことを含むと思うんですけれども、特にこの十字架におけるあの行為において、全ての人が義と認められる、多くの人が義と認められるんだ、命が与えられるんだということであります。すなわち、ちょうど一人の従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。アダムの不従順によって見事に全ての人が罪人とされたんですけれども、イエス様の神、父なる神に対する従順によって多くの人が義人とされるんです。で、この義人とされるというのは shall be made righteous って書いてますっていうのは、どういうことかっていうと、実際に正しくなるということなんですね。実際に正しくなる、イエス様に似たものになるわけです。神に似たものになるわけですね。これは未来なんです。ですか、未来に起こって、先ほどお話ししたようにイエス様が私たちのために再び来られる時に実現するんです。クリスチャンになったらもっと正しくなることができるっていうふうに思わないでください。クリスチャンになってもずっと私たちは罪の性質を持っていて、全然清くなっていません。イエス様を信じた時から全然清くなってないんです。だったらお前僕たちは自分たちを良くしようと絶対思ってはいけません。自分たちを十字架につけて殺してしまわなければいけないんです。もうすでに死んでるんです。キリストと共に十字架につけられたということは、ローマ人への手紙の次の章6章に書いてあります。で、キリストを信じる信仰によって生きてるんですね。キリストの命によって生きてるわけですけれども、実際にその肉もですね、アダムから築いている肉も完全に変えられて、新しい体に変えられるっていうのがあるんだよと。それはたった一人の人の従順な行為、イエス・キリストがしてくださった行為によってそうなるんだよ。すごいですよね。考えてみてください。たったあの行為によってですね、全てのこの肉体がですね、全部変わっていくんだよということなんですね。そして次に素晴らしい言葉があります。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。恵みが満ち溢れて、罪が恵みの中に飲み込まれてしまったわけですね。どんなに罪を犯したとしてもですね、それがですね、全部プラス4になっていくわけですね。恵みとしても怒涛のごとく、この流れていく、溢れていくということであります。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たち主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。アダムとキリストにある最後の類似点は支配する力ですね。先ほどからもずっと話してますけれども、この永遠の命を持つことができるということは、どの人が反対したとしても、どの人がこうもうねじ伏せたとしても決して変えることができない支配力なんですね。それほどの力があり、影響があり、確実なんですね。 そのことをパウロは言いました。このようにですね、義と認められるということは溢れるばかりの恵みの中に入ることであるわけなんですね。で、私たちもこの恵みの中に入れられているというところに立っていかなければいけないんですけれども、私たちが立っているかどうかということを考えてください。パウロはイエス・キリストにある自由にしっかりと立っていなさいとガラテヤ人への手紙に書いています。そしてこの律法のですね、罠にはまるな、奴隷状態になってはいけない、今見ましたね、義と認められた私たちはって言って平和を持つことができる、神の栄光を大いに注いでいる、神の愛が注がれている、怒りから救われる、罪が増し加わるところには恵みが増し加わる、すべての祝福があってですね、私たちはそこから離れてはいけない、しっかりと立っていなければいけないと勧められています。それではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして義と認められることの祝福について学ぶことができたことをありがとうございます。神様、私たちがこれを忘れることなく、しっかりと立ってイエス様の御名によってあなたに近づいていくことができるように、というかもう私たちがしなければいけません。私たちが今までしてなかったことを許してください。神様はもうすべて両手を広げて、私たちが祈るのを、私たちがあなたの御前に近づくのを待っておられることを覚えます。天のお父様、私たちが本当に神の国は小さなもののためですとか、もののようですとイエス様が言われましたけれども、子供のようにあなたの前に行って、この祈りを捧げ、そして喜びに満たされますように、どうぞお導きください。お願いいたします。天のお父様、感謝して、この1週間も本当にこの義と認められたということをもう一度思い起こして歩むことができますようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。